皆さん、おはようございます。イエス様の皆によってお一人お一人を祝福、いたします。今日は、マレーシアの方から2組のご夫婦が私たちの礼拝に、参加しております。グレイスさん、コーさん、そして、アングさん、そして T さん、ですね、お名前がとてもみんないい名前を持っておりますが、祝福があるようにですね、心から祈って、ります。今日は旧約聖書の中から御言葉を取り継ぎます。では、短くお祈りをして、それから、御言葉をお伝えしたいと考えています。愛する天のお父様、神様の皆をあがめます。今日とても、爽やかな朝、秋の朝を迎えます。少し、暑い気もしますけれども、でも風があり光が柔らかく、そして私たちこの日曜日の朝をまた喜んで神の御元に、神の宮に集えることができますから、ありがとうございます。これから御言葉を取り継ぎますが、私たちの御言葉に目が開かれ、心が開かれ、神様の大きな御心を伺い知ることができるひとときとしてください。今日また総額をする姉妹たちや、そして、司会、そして、献金や、そして案内、受付、また一人一人が祈り心を持って礼拝の中におられるので、どうぞ神様が格別にまた、今日豊かにお取り扱いくださいますよう祈ります。どうしても事情があって出席できない方々もおられると思いますので、その方々の上にも主の恵みを心から祈るものです。世界の主にお委ねし、世界のすべての礼拝が豊かに祝されること、またまだ神様を知らない多くの方々にも主の恵みを備えてください。お委ねして感謝して、その皆を通してお祈りいたします。アーメン。列王記の、6章の中から今日の御言葉を、選んで、おります。さて、今日私たちの、テーマは見える目を我にと、いうことです。最初に、3つポイントを出しますので、まず最初の1つのポイントをですね、スクリーンで紹介したいと思います。まず第一のポイントはですね、神様がしもべの目を開かれたということです。聖書を読んで、いろいろ多くの聖書のことから教えられることですけれども、私は今日の聖書の箇所、とても好きな、聖書の、箇所です。で、アラムとそれからイスラエルの国の、戦いがありました。お互い仲が良くなかったようなんですね。で、そういう中でアラム軍はイスラエルに兵を送って、なんとかイスラエルに、打撃を与えようと考えていたようですが、でもことごとにそれがキャッチされて、知られるところとなって、アラム軍はこのイスラエルをですね、攻めることがとても難しかったんですね。で、王は怒り狂って、誰か私たちの仲間の中にその3つしている者がいる、誰かが私たちの内容を、その作戦をこのイスラエルに伝えている人がいるのではないかと疑うほどでありました。そうすると聖書に書いてありますけれども、そのアラムの兵士たち、側近たちは言ったんですね。王様、そういうことはありませんよって。ただ言えることは、イスラエルに神の人がいて、エリシャがいて、彼は何でも私たちのことを、私たちの相談事をよく知ることができるんですと。ですから私たちはすることなすこと、全ての作戦がうまくいかないんですよと、そのように話したんですね。それで王は、アラムの王はエリシャを捕らえるために、このエリシャ、預言者がいるので私たちはうまくいかないということが分かったので、そのエリシャを捕らえるために、なんと聖書の中ではですね、14節で、王は軍馬戦車それに大軍をそこに差し向けた、彼らは夜中に到着し、その町を包囲したと。 エリシャがドタンという町にいることを知って、そしてアラムの大軍をですね、わずかエリシャのためですよ、エリシャはですね、その時にしもべも一緒にいたんですね。ですからエリシャとしもべ二人を捕らえるためにアラム軍のこの大軍を送ったというんです。考えられます？これはとても考えられないことです。そのようにですね、王様は大軍を仕向けていったんです。その時に朝早くしもべが起きてですね、外に出てみますとびっくりしたことが起こったんですね。今日皆さん朝起きて外に出た時に窓を開いた時に何か起こってましたか？何を見ましたか？ぼんやりとしてましたか？どうでしょうか？このしもべはですね、朝起きてこう家からこの小屋から出てですね、外に出るとですね、もうたまがるほどびっくりしたんです。それはアラムの軍勢が大勢二人をですね取り囲んでいたからですね。それでしもべはそのエリシャに、預言者に言ったんです。ああ、ご主人様どうすればよいのでしょうか、こんなにも大勢の敵軍が私たちを囲んでおりますがと言ったんです。するとエリシャはですね、落ち着いていったんですよ。恐れてはならない、聖書の中でよく出てくる神の祝福の言葉は、一番多く出るのは恐れてはいけないということです。恐れてはいけない、私たちと共にいる者の方が彼らと共にいる者よりも多いと。心配することはない、どんなに敵軍がいっぱいであっても私たちの方が多いんだって言ったんです。そして主に祈って、主よ彼の目を開いて見えるようにしてくださいと、エリシャは祈ったんですね。すると神様が従者の目を開かれたので、彼は火の馬と戦車がエリシャを囲んで山に満ちているのを見たと言うんです。神の大軍が、神の使いがこのエリシャはじめそのアラム軍の周りを取り囲んでいたと聖書は言うんですね。このしもべは旧約聖書のことを知らなかったでしょうか。イスラエルの自分たちの民がどういうふうにこれまで生きてきたのか知らなかったのでしょうか。モーセやアロンがエジプトからイスラエルの民を神様の恵みによって、神様の助けによって、神様の導きによって救い出されたことを知らなかったのでしょうか。いいえ、知ってたはずです。あのダビデとゴリアテが戦った時に、あの少年ダビデがあのとても大きなその敵対するその兵士ゴリアテに向かって戦い勝利したことを、そのことも知らなかったのでしょうか。いえ、知っていたはずです。でも彼は、しもべは神様がここにおられるって、そのことにですね気づいていなかったようなんです。私たちはパウロがエフェソの手紙の中で祈っておりますけれども、エフェソで次のように彼は言ったんですね。一章の17節から読むと、どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのように希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きいものであるか悟らせてくださるようにと、パウロはエフェソの一章の後半の中で語っているわけです。ですから私たちもあのしもべと同じように、神様に私たちの目を開いてくださいと、神様の大きな御業を見ることができるようにと。私たちの人生というのは、私たちの歴史というのは二つの大きな方向があります。一つは私たちの常識によって 物事を測っていくことです。常識から超えると非常識だって、 これは常識に合わないからやめておきなさいと私たちは言うことが多いと思います。私たちは常識を大事にしますけれども、でも私たちの歴史はもう一つ大事なこう車輪があるんです。それは神様の歴史です。神様のご覧になる、神様を取り扱われる歴史が並行して走ってるんです。私たちの常識に基づく歩みと、私たちの常識を超えた非常識ではなくて超常識と言ってもよいような、神様は私たちの常識をはるかに超えて働いてくださる神の働きがあることを私たちは覚えておかなければいけないんです。ですから神様がどんな素晴らしいことを私たちのために成しているか、外を見れば空気が、光が、水が、食物が、花や木が、動植物が私たちの周りにあること、それが当たり前のように思いますけれども、これとてとても不思議なことである。そして私たちの人間の体さえもとても不思議で精巧に作られていて、驚くばかりの私たちのこの人間の存在なんです。ですから私たちは神様から目が開かれて、そしてあのしもべの目を開いたように神様が今もなお開いてくださることを私たちは待ち望む、祈る、それが大切なことです。さて二つ目ですが、二つ目を見てみましょう。二つ目は神様がなんと後半に書いてあるんですけど、アラム軍の兵士たちの目を開かれたというんですね。それは18節から23節の中に書いてあります。でアラム軍が攻め下ってきたので、エリシャが主に祈って、この異邦の民アラムの人たちを撃って目をくらませてくださいと。このエリシャは祈りの人ですね。あのしぼべに対してもアラムの人たちに対しても祈りを持って神に問いかけていきました。で神はそのエリシャの祈りに応えて彼らの目をくらまし、そして彼らは目が見えないのでサマリアの町にこのエリシャは彼らを案内したと書いています。でサマリアの町に着くと、サマリアは北イスラエルの首都でもあるんですけれども、そこはユダヤ人たちの世界ですね。そこにアラムの人々がそこにやってきたんです。でエリシャは神に祈りました。神様、彼らの目を開いてください、見えるようにしてくださいと言ったんです。そうすると20節で主が彼らの目を開かれ、彼らは見えるようになった。でも自分たちがサマリアの真ん中にいることを知って驚いたって、敵のど真ん中にいることを知ってとても驚いたと聖書は書いています。イスラエルの王はですね、とても喜んだようですね。憎たらしいこのアラム軍がもうたくさんこのサマリアの町にやってきたんですからね、とても嬉しくて、彼の喜びようがよくわかりますよ。21節、イスラエルの王は彼らを見てエリシャに言った。私の父を私が撃ち殺しましょうか、私が撃ち殺しましょうか。2回彼はですね、彼らを撃ち殺したい、いいですか、私は彼らを撃ち殺したいって、そういうふうに読んだんですね、言ったんです。そうするとエリシャはですね、不思議なことを言ったんですね。撃ち殺してはいけない、あなたは捕虜としたものを剣という意味で撃ち殺すのか、彼らにパンと水を与えて食事をさせ、彼らの主君のもとに行かせなさい。そこで王は彼らのために大宴会を催した。彼らは食べて飲んだ後、自分たちの主君のもとに帰っていった。アラムの部隊は二度とイスラエルの地に来なかったと書いてあります。なんとサマリアの町でアラム軍にすれば敵の中心地なんですけど、そこでお祝いをしてもらったって、宴会を開いてもらったって、そして食べて飲んで、そして彼らは殺されるどころか捕虜にされるどころか自分たちの国に 送り返されていったと聖書は語っています。ここでアラム軍の兵士が救われたということは書いてありません。でもアラム軍の人々は目が開かれたって聖書に書いてあるんです。でも目を開かれて一体何を見たんでしょうか。それは神様の憐れみに気づいたんです。神様が敵である私たち、このイスラエルの敵である私たちアラムに本当に憐れみを施してくださった、別の言葉で言うと愛してくださったと、そのように語っているんです。エリシャの話は、預言者の話は面白いものでですね、この前の5章4章を読むとですね、アラムのナーマンという将軍がこう雷病で皮膚病でとてもこう嘆いていた彼をですね、エリシャが7度ヨルダン川に入ることによってあなたは癒されますよと言って、最初はそんな簡単なことができるかって思ったんですけれども、兵士たちがですね、わざわざここまで来てるんですから簡単なことではないですか、将軍殿どうぞ水に入ってくださいと言われてですね、入ったんです。7回身を清めたんです。そしたらナーマン将軍は癒されて、そして神様を救い主として信じるように、変わったんですね。ですからナーマンの話は、将軍の話は救いのことが、悔い改めのことが書かれています。でも今日読んだところは救いのことが書かれているとか悔い改めの言葉が書かれているということではないんですが、でも聖書の中で救いの技と神様の憐れみが、神様の愛が異邦の人々に、異邦人に、私たちに及んでいる、神様が働いてくださるというメッセージはですね、確かに私たちに届いていることです。思えばアブラハムに神様が祝福の約束をいたしましたが、アブラハム、あなたを通して世界の人々は祝福を受けますよと言ったんです。あの祝福の言葉が今イスラエルだけではなくて、敵であるアラムの人々、アラムの神様を知らない人々、異邦の民、偶像の人々に神様は憐れみを示されたと、そのことに彼らは目が開かれて、ただ助かったということだけではなくて、彼らは本当に神様の憐れみに触れることができたと聖書は言ってるんです。ソロモンも神殿ができた時に祈った祈りの中で、どうぞ神様がイスラエルを通して世界を祝福してくださいと、そういう祈りを捧げているんです。ですからこれはたまたまこういうことが起こったということではなくて、神様のご計画、神様のお約束が今アラムの軍勢にも見ることができたと、異邦の民である彼らがそのことを知ることができたと言うんです。イエス様は言われました。あなたの敵をも愛しなさいって。なぜですか。それは神様が神を知らなかった私たちにも愛してくださって、私たちを救ってくださることができるからです。ですからこの2つ目、神様がその兵士たちの、敵の兵士たちの目を開かれたことは、これは神様がどれほど憐れみ深いかということになります。ですから救いはもちろん私たち大切ですし、そのことを求めていきますけれども、でも同時に周りの方々に、異邦のために、神様を知らない方々に良い証をしていくって、神様が憐れみ深い愛の方ですよって、平等なく分け隔てなく神様は恵みを注いでくださる方ですよと、そのことに目が開かれたということになります。さて最後ですが、3つ目ポイントは何でしょうか。神は私たちの目を開かれた、開かれるということになります。聖書によれば、私たちはどういう 人々ですか？クリスチャンはどういう方々ですか？クリスチャンをイエス様の言葉で言うならば、あなた方は地の塩ですよ、世の光ですよと言われました。そして出エジプト記の御言葉を読むと、あのイスラエルに対して、私はあなた方をわしの背に乗せるかのようにあなた方を救い出したよって。あなた方イスラエルは祭司の国ですね、清い国民ですねと言われました。そのことを私たちクリスチャンである私たちもまた心に留めて、神様が私たちを用いていかれる、そのことをですね、私たちは目が開かれて、そして、歩んでいきたいものなんです。でも具体的にさらに私たちがどういうものであるかということを話すとですね、3つ簡単に挙げたいと思いますが、1つは私たちは贖われたものです。私たちは神によって受け入れられ、神を信じ、そして神様の子とされたものです。贖われたもの。それから私たちは贖われたものだけではなくて、2つ目、私たちは証人となる、イエス様の証人となる、イエス様を証しするものと使わされていくということになります。それから3つ目は、私たちも清い民である、聖なる民である、他とは違う、なんか宗教が何か違うらしいねって、そういうことではなくて、私たちの生き様の中に神様と共に生きる、神様が私と共に歩んでいると、そのことを私たちは確認することが必要だと言えます。ですから何か宗教を信じてるよねっていうことではなくて、生きて働く神様と共に、父なる神様、そして子なるイエス様、聖霊様と共に、私たちは今日希望と喜びと愛を持って生きてるんだって、そのことを確認することができます。そして神の栄光を表す存在として私たちは生かされているということができます。私たちはこのイエス様にあって、この、エリシャが勝利したように、私たちも勝利することのできる、その人生を送ることのできる、神様の恵みを分かち合うことのできる、そして私たちも自覚して、私が誰であるか、そのことを自覚して、それはやっぱり聖書を通して出なければですね、私たちは自分の姿を見ることができません。今日、賛美をした後にですね、マレーシアから来た兄弟、アンクルボタンをですねお迎えします。世界的に用いられているピエロですが、その働きを通して神の大きな、証人として用いられている兄弟をですね、もうしばらくしたらお迎えしたいと思います。ではお祈りしていいですか。お祈りします。愛する天のお父様、神様の御名をあがめます。今日共に礼拝を捧げました。本当に御言葉のように、私たちが心を開かれ、目が開かれ、私が誰であるのか、私たちの信じている神様はどういう方なのか、そのことを本当に日々、示され、経験し、私たちが地の塩、世の光、また祭司の民、そして清い民として歩んでいけるようにと心から願っています。私たちの生き様を通して神の栄光が表されること、そして多くの方々に神様の存在に気づいてほしいと心から願っております。神様がどうかお一人お一人を祝福してください。イエス様の名を通してお祈りいたします。アーメン。